皆さんおはようございます。
おはようございます。
感情ですね。感情、皆さん、朝目を覚ました時にですね、自分がこの前の日とこの全く異なる気分あるいは状態にあるのに気づいて、あれどうしちゃったんだろうっていうふうに思ったことはないでしょうか。その理由が一つも見当たらないっていう場合もあるんじゃないでしょうか。前の日には心の奥底から、この幸福感に満たされて、まあ、次の日も、きっと、素晴らしい一日が待ってるだろうということで期待して床に着くんです。けれども翌朝床を離れる時には、憂鬱で気分が優れない、という場合もある。何が原因なのかわからないんだけれども、実際に自分がそういう状態だということに気づくわけです。つまり別の言葉で言うならば、我々の感情というのは移ろいやすいものであるということが言えるかと思います。感情とは移ろいやすいものである。 So feelings, Don't you have experiences that you wake up in the morningAnd you find yourself in a mood or condition that is quite different from the day before. And you get amazed and wonder, what's going on? What's wrong with you? Nothing you know of accounts for it. And yesterday you may have been perfectly happy and you went to sleep anticipating another great and a blessed day. And you find yourself in the morning,waking up depressed and in the wrong mood. And suddenly, without any particular cause, you just find yourself like that. In another word, we can say that our feelings are variable. Our feelings are variable. ここで一つ、覚えておかなければならないことがあります。それは、感情というのは意図的に作り出すことはできないということです。感情というのは意図的に作り出すことはできないということです。自分で自分のうちに望ましい感情を作り出すということは不可能であるということです。もちろんこの前に出ているようにですね、自分の顔に仮面をかぶってですね、まあ、無理に作り顔を浮かべてですね、にたらにたらして笑っている、振りはすることはできるでしょう。表面では、みんなの前でこれ明るく振る舞っていたとしてもですね、必ずしもそれが自分の本当の感情とは限らないわけですよね。感情というのを意図的に、作り出そうと、もがけばもがくほど、試みれば試みるほど、惨めな感情を助長するばかりなんです、というふうに心理学的に言われます。人には、望ましい感情を作り出すことも意図的に生じさせることもできないということですね。直接的に感情に働きかけようとすると問題をさらに悪化させるばかりだということです。 The one thing we must remember that is we cannot create feelings. We cannot create feelings. We cannot generate feelings within ourselvesAnd you can perhaps, you can perhaps make yourself smile and pretend to smile on surface. Or you can behave to be bright in the surface in front of everyone. But that's it, but that doesn't necessarily mean real feelings, right? We cannot generate or create feelings within ourselves. How much ever, we try, we will not succeed. And psychologically speaking, the more we try to produce feelings within ourselves, the more we are increasing our misery. We cannot generate or create feelings. And to attempt to do it directly always makes things worse. ポジティブな感情というのは人を豊かにしてくれるものですけれども、ネガティブな感情というのは大変、人にとって有害なものであるということですね。最も重大な誤りというのは、感情が襲ってきたときにそれに身を任せてしまうこと、あるいは打ち負かされて抑圧されてしまうことです。そして私たちがもしそういった感情を無視しようとしたり、あるいは、心を奪われて虜にされてしまう、取り憑かれてしまう、あるいはそのことしか、考えられないようになってしまったり、あるいはそれに立ち向かっていこうとしないならば、それは私たちの霊的な成長の妨げになってきます。ピーター・スキャゼルという方が著書の本で言っている言葉があります。それは感情的に情緒的に成熟しない限り我々は霊的に成熟することはできないというふうに言っています。感情的に情緒的に成熟しない限り霊的に成熟することはできないというふうに言っています。じゃあどうすればいいのかということですね。じゃあどうすればいいのか、どうすればネガティブな感情ではなくて私たちの中にこう喜びを増し加えることができるんでしょうか。今朝は、この聖書から学ぶことを通してですね、私たちが情緒的に成熟してその結果として、この霊的な、成熟というものを刈り取っていくことができるように聖霊様に働きかけていただいて、私たちが用いられることができるようにお祈りしています。 Why positive emotions add luster in our life but negative emotions can be very damaging?The whole danger is that when the mood comes upon us, we allow it to dominate us, and we are defeated and depressed. And if we ignore them, or we become obsessed by them, or refuse to confront them, they will stunt our spiritual growth.Peter Scadero, the author of the book, says, we cannot be spiritually mature unless we are emotionally mature. It is impossible to be spiritually mature unless we are emotionally mature. So then, how are we supposed to do? How can we increase our joy instead of negative emotions?My prayer is that with the help of the Holy Spirit, this lesson today will inspire you toward emotional health and that leads to spiritual growth today. 3つのポイントをいきたいと思います。1つ目のポイント、それは、我々は感情に振り回されてはいけないということです。感情に振り回されてしまってはいけないということです。まず強調したいのはこの感情に振り回されることの危険性ですね。私もよくこれで失敗してしまいます。感情はこの私のことをですね、自由自在にコントロールしようと狙ってくるわけですよね。もしそのことを自分自身がわきまえていなければ、私は感情に牛耳られてしまうということが起こってしまいます。気分が襲いかかってくるように感じる、それを望んでいるわけではないんですけれども、それが現実の姿です。そしてじゃ、そして大丈夫なふりをするんですね。そしてその感情をほったらかしにするんです。事実どうしたらいいのかわからないで放っておく、その感情を無視しようとする。問題は感情によってうろたえさせられたり、感情に牛耳られるままの状態を続けることにあります。 The first the point is don't be controlled by emotions. First, I have to emphasize the danger of being controlled by emotions. Well, I also feel that too all the time. My feelings are alwaysseeking to control me, and unless I realize this, they will control me. The mood seems to descend upon us, and we don't want that, but that's the reality of human beings, right? And we pretend that everything is all right, and we don't do anything about our emotions, those emotions, And as a matter of fact, we don't know how to deal with that. And then we just leave it. And we try to ignore those emotions. But the problem is, the danger is to keep allowing it to control us, to grip us. その顕著の例が旧約聖書に出てきます。それが、旧約聖書の、創世記4章に出てくる、カインとアベルですね。兄弟、カインとアベルです。カインは、弟のアベルに嫉妬したわけですね。妬んだわけです。なんでですか？ますかね。カインはアベルに嫉妬したわけです。弟アベルの方の捧げた捧げ物の方に神様が目を留められて自分の捧げた捧げ物を受け取ってくれなかったからです。そして、その後神様言われるわけですね。カインに向かって、どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずじゃないのか、正しくないなら罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求めるお前はそれを支配せることはないというふうに神様おっしゃられました。神様は言われるんですね、怒りをちゃんとコントロールしなさいよ、じゃないと罪が戸口でお前を待って、お前を求めることになりますよ、お前はそれをちゃんとコントロールしなさいよというふうに言われたわけです。その時にもしもですね、カインが、へりくだってですね、ああそうか、自分の心を、吟味してみたら、弟に対する妬みみたいなのがなんかあったな、でも神様はそもそもなんで、私の捧げ物には目を留めてくださらなかったんですか、ね、神様、私は、弟のアベルに腹立ててますけど、あなたにも神様にも腹立ててますよ。何でした？あ、私が最高のベストの捧げ物を捧げなかったから。あ、そうだった、そうでした、神様、ごめんなさいと、確かにそうでした、許してくださいというふうに自分の感情に気づいて、そこから悔い改めて、そのことを認めて神様のところに戻ることもできたはずなんです。でも彼は怒りを支配しなかったがゆえに、コントロールしなかったために、人類史上初の殺人事件にまでなってしまったというところなんですよね。There is a great instance of that in the case of Cain in Genesis 4. God gave warning to Cain in Genesis 4:6. God said, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but it must rule over it." If Cain had thought, well, that is true, when I examine my heart, probably I have a jealousy against my brother. But God, I have a question to you. I'm angry at my brother, but I'm also angry at you. You didn't accept my offering. Why is that? What? I didn't give you the best offering? That is true. I was wrong, God. I'm sorry, God. That was me. I was wrong. I have to say sorry to you. Please forgive me. Cain could have done that. But he didn't control his anger, and that led to the first murder case in the human history. 今日の、ヤコブの手紙の一章、19節から20節のところに、こういうふうに書いてありますね。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです、というふうに書いてあります。あるいは、エフェソの信徒への手紙の4章にも怒りについて書いてあるところありますね。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません、というふうに書いてあります。まあ、これも同じですね。怒ることはあるんですけれども、それによって罪は犯しちゃいけないですよと。あるいは日が暮れるまで、怒ったままでいてはいけない。できれば和解、その前にする。次の日に持ち越さない。 じゃないと夜中のうちにふつふつふつですね、悪魔が働きかけていて悪魔にこう隙を与えてしまうことになるからですよね。で問題は、自分の心にこの怒りとかネガティブな感情があるのに、それを感情の赴くままに行動してしまうことになります。感情の支配に身を任せて、この生活全体が、その感情の支配下に入ってしまう、それが問題なわけですよね。だからこそ神様はカインに対して自分の心を吟味するようにっていうふうに言われたわけです。どうしていかんのか、どうして顔を伏せるのか、ちゃんと吟味していないと罪が戸口で待ってますよ、お前は求めますよ、お前はそれを支配しなければいけませんよというふうに言われたわけです。
Well, in today's passage, James 1:19-20, James says, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires." And Ephesians 4 also speaks about the anger. Ephesians 4:26 says,In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. We may sometimes become angry, that is okay. But in your anger, do not sin. Before the sun goes down, if you can, you get reconciled with someone. If you just leave it, the devil is waiting, and that gives a chance to the devil, you know, to build a foothold.So be careful, he's saying. So our danger is to submit our emotion, to submit ourselves to our feelings while we have the anger or negative emotions within ourselves. And our danger is to allow the emotions to dictate us, to control us, to govern us, to master us, and to control the whole of our lives. That is why God, Paul came.To examine his heart. Why are you angry? Examine your heart. Why are you angry? And if you don't examine that sin, it's crouching at your door. And it does desires to have you. And you have to rule over it.
はい、そこまでよろしいでしょうかね。Is it okay so far? はい、2つ目のポイントいきます。私たちが感情に揺るがされないものとなっていくためには、我々はこの御言葉を心に植え付ける必要があるということです。それが2つ目のポイントです。御言葉を心に植え付けるということです。そのために私たちに必要なもの、それが霊的なミルクですね。私たちが赤ちゃんが育って成長していくためにはミルクが必要だということです。そのミルクこそが神の御言葉であるということですね。これ何の写真かは分かりますでしょうかね。分かりますタクマ、はい、そうですね。タクマの写真。乳瓶加えてるんですけどね、うちの子供たちみんな母乳で育ったんですよ。なので、なんで哺乳瓶加えてもふざけてるんです。ふざけてるんです。ちっちゃい頃から彼はなんかおふざけするのが、人を笑わせるのが得意だったんですけど、とにかく、霊的なミルクというのは神の御言葉であるということですよね。第一ペテロの手紙、1章、ごめんなさい、2章の1節から2節までにこういう言葉があります。これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい、だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血のみ子のように交じり気のない霊の父を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです、とあります。はい、霊の父イコール神の御言葉、聖書の言葉であるということですね。 So in order not to be swayed by emotions, we need to plant the word within you. To plant the word within us. And the food we need is the spiritual milk. I already said it in Japanese, but this is a picture of our son Takuma when he was small.But you need to know that all of the children grew up with the bottle, with the breast milk. So he's just trying to be funny, acting funny, you know. Bottle milk. But anyway,
Well, he was 2 years old at that time, but he was already enjoying making, you know, and that's just enjoying being silly at that time already. But anyway, we need spiritual faith that is the God's words. Okay? And 1 Peter 2, 1:2 says this, and let's read this together. Okay? Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of all every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Okay, so we need spiritual, we all need spiritual milk to grow. そして、すべての私たちには、食べさせて育ててくれる家が必要ということですね。食べさせ育ててくれる誰かが必要だということです。
ちょっとアルバム引っ張ってきてね、昔の写真
取り出してきたんですけど、あのこれ、まあ、ちょっと前の話、5年ぐらい前の話ですけどね、まあ、左がユウですけどね、これユウがちっちゃかった頃、私働いてたのでめったにこの頃ね食事作ったりしなかったんですが、お父さんが特別に、こう用意してくれたディナーラーメン手作りラーメンって言ってますけどね、右側はまたタクマですね、イエッチャマのお名前でお祈りしやすよくこうやって祈ってましたね。私たちには食べさせ育ててくれる家が必要だということで、そして食べさせて育ててくれる誰かを我々は必要としているということです。聖書では、教会は神の家だっていうふうに言ってますよね。私たちみんなにとって教会っていう家が必要、もちろんそれに加えて自分たちの家がそういう霊的な、ホームになればさらにいいわけですけれども、とにかく私たちには聖書を解き明かしてくれて、私たちを養ってくれるメンターとなってくれる人が必ず必要です。必ず必要です。もしあなたがですね、思った以上にあんまり成長できていないなっていうふうにね、もし思うんだとしたら、おそらくですね、このバプテスマ、洗礼を受けて産み落とされてですね、あんまりミルクをあんまり飲むことなしに霊的な孤児、霊的なみなし子として、ここまで来てしまったからかもしれません。よく見られるケースです。けれども、遅すぎることはありませんということですね。霊的な成熟に向かって立ち上がることは可能であります。 And we all need a home to help us feed and nurture. And you need someone. You need someone to help feed and nurture. We all need nurturing and mentoring. We all need mentoring and nurturing.I don't have to explain again. Well, maybe I don't know. But this is Esther, the picture of Esther when she was small. And when I was a businessman, I didn't have much time to prepare meals at that time. But that's a daddy's meal, ramen, special dinner. So we're happy. And the picture at the right is Pac-Man when he was small. He's saying, I pray in the name of Jesus Christ with a baby word. But it's good to have a home. We all need a home to help feed and nurture. We need someone to help feed and nurture. And according to the Bible, the church is God's house. And also, plus if your own family is the spiritual home and help feeding and nurturing, that is, of course, even better.But we need to know that we all need nurturing and mentoring. Okay? And maybe you haven't grown as you should since you are baptized and have grown up without really drinking milk much. So you may have remained as spiritual orphans. That happens more than it should. But it's not too late that we can still go on spiritual maturity.そうしていく中で、少しずつですね、私たちは神の御言葉を自分自身で味わって、そして自分自身で吸収することができるようになっていくということですね。自分自身の力で聖書を読んで、聖書を学んで、
そういう霊的な、ことを自分自身で吸収して養っていくことができるようになっていく、自分自身の力で聖書を学んで聖書を実生活の中に適用していくということができるように少し成長していくということですね、聖書何箇所か読んでみたいと思います。第2ペテロ3章18節、これもご一緒に読んでみましょうか。はい、私たちの主救い主イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと言ってますね。あるいは、もう一節、第一コリントの14章の20節、これも一緒にどうぞ。はい、兄弟たち、物の判断については子供となってはいけません。悪事については幼子となり、物の判断については大人になってくださいというふうに言っていますね。そのようにして霊的な幼子からしっかりとこの御言葉を理解できるこの信仰者大人へと成長していくということです。なぜそのようなことが起こるのかというと、この御言葉が自分のうちに蓄積していくからですね。御言葉が自分のうちに蓄積していくからです。そのことをヤコブの今日の箇所、一章でも言っています。だからあらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができますというふうに言っています。植え付けていくということで、それによって、ね、救うことができるんですよ。もう一箇所、コロサイの3章16節、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさいというふうに言う言葉もあります。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。神の言葉が受肉していく、自分の一部となっていく。そうなるとどうなるかというと、その受肉して自分のものになっていますから、自然にですね、自分の言葉、話す言葉、あるいは祈る言葉に、あるいは行いに、それが身となって自然に現れてくるということが起こっていきます。Little by little, you become able to digest and assimilate God's word on your own. You'll be able to study the scripture and apply the scripture for yourself. And 2 Peter 3:18 says, let's read this together.But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And 1 Corinthians 14:20. Let's read this together.
Brothers and sisters, stop thinking like children. In regard to evil, be infants, but in your thinking, be adults.
So that's how we grow up. From spiritual infants to grown-ups who can understand the word well. And that's because we have accumulated the word within ourselves, right? That's what James is talking about in today's passage. James 1:21 says, Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you.And Colossians 3:16 says, Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So God's word becomes incarnated. It becomes a part of us. So it naturally comes out from our mouth when we speak onIt just comes out naturally to the words we pray, or just reveals to our actions we do naturally as fruit. そこまでよろしいでしょうかね。以上、結束は。3つ目の、本に行きます。それは、学んだことや聞いたことを実践するということです。学んだことや聞いたことを実践するということです。ヤコブの手紙の一つの大きなポイントであると思いますね。学んだこと、聞いたことを実践する、実践の書ですよね、ヤコブの手紙。今日の箇所でも、そのことが書いてありました。ヤコブ書1章の22節から25、これも、ご一緒に宣言したいと思います。ご一緒にどうぞ。はい、 御言葉を行う人に向けなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても立ち去るとそれがどのようであったのかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を自身に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人です。この人はその行いによって幸せになりますというふうに書いてあります。フィリピ人への手紙の4章9節にも同じようなことが書いてあります。これもご一緒に読んでみましょう。フィリピの4章9節さん、はい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。というふうにあります。学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを実行しなさいよ。そうすれば神が平和の神と共にいらしてくださいますよっていう約束が記されていますね。Okay, let's go to the last and third point. That is, put what we have learned and heard into practice. And that's the whole theme of the letter of James, right? Put into practice. Become doers of the word. And that's written into this passage also, is James 1:22-25. The letter is a little bit too small, but let's read this together, okay?Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do.もう一つだけ聖書の箇所ですね。それはマタイ、パッセージ from Philippians 4:9 です。 Let's read together. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. So whatever you have learned or received or heard or seen, put it into practice and God of peace will be with you. That's a promise we have.もう一つですね、それはマタイによる福音書の7章の24節から25節にこの家と土台の例え話が出てくるのを覚えているでしょうか。another passage from Matthew 7:24-25. Remember the parable of wise and foolish builders? 賢い人も、愚かな人も御言葉を聞くというところまでは同じだったわけですね。聞くというところまでは同じだった。ではこの2人の違いは一体何だったか覚えてるでしょうか。 Both wise men and foolish men were the same till they listened to the word. So what was the difference between these two? Remember? Remember? 私ですね、このサムズアップっていう感じの方もいます。はい、ちょっと読みましょうかね。開いてね、マタイの7章24節から25節ちょっと開いてみてください。日本語で読みます。Please open your Bible. Matthew 7:24-25. I'm going to read in Japanese only for time constraint. はい、マタイ7章24から25節。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかったというふうに書いてあります。2人の違いは何だったでしょうか。が聞くところまで同じだったわけですけども、聞いて御言葉を聞いて行ったか行わなかったかの違い、それが砂の上の家を建てる人生なのか、 あるいは岩の上に家を建てる人生なのかの大きな違い、それは聞いただけではなくって、あるいは学んだだけではなくって、あるいは、読んだだけで終わることなく、それを実際に実行することが違いであるということでいいでしょうかね。それが、違いですよ。読んだだけ聞いただけ、学んだだけで終わってしまうならば砂の家上の家に過ぎないということを言っているんです。 So what was the difference? Difference was not only listening but doing. That's right. So if you just listen and read and study and that is all you do, and if you don't put that into practice, it is just still the house on sand.違いがそこにあったということです。皆さんピラミッドを行ったことある方いますか？私行きたいんですけどね。なんだか行ったことないですよね。行きたいですね。みんなでイスラエルとかいつか行きたいなと思うんですけどね、あの辺りね。世界最大のピラミッドはエジプトのガザのピラミッドです。高さが146メートル、底辺がどのぐらいだと思います？高さが146メートル、底辺は高さよりも大きいと思う人、小さいと思う人、大きいと思う人、底辺の方が高さより大きいと思う人、底辺の方が高さよりも小さいと思う人、はい、底辺の方が大きいんですね。高さが146メートルに対して、底辺の一辺が230メートルもある。なんでこんなに巨大な建造物が、建築可能だったのかっていうと、それは底辺がしっかりしているからなんですよね。基礎となる部分、この底辺がしっかりしているからこそ石を高く積み上げることができたっていうことです。ピラミッド逆さにしたらどうでしょうね。バサッするとすぐにひっくり返ってしまうことだろうと思いますね。教会も同じですね。我々の人生も同じです。高さを出すためには底辺を広げることです。高さを出すためには底辺を広げることです。底辺を広げるならば高さがついてくるということです。底辺を広げると高さが生まれるということです。ですので基礎的なことを学べば学ぶほど人格が大きく広く、成長していくことができるということを言ってるんだと思いますね。そしてその基礎土台こそが、このあなたの礎石、あるいは土台となる部分である。聖書はそれがキリスト、その礎石、土台となる部分がキリスト、神の言葉であるというふうに言っているわけです。 The biggest pyramid is in Gaza, Egypt, and I hope I can go someday in my lifetime, but my question was that the height and the, what is it?
Width of the bottom,
the length of the base. Which is longer? That was my question. Height, the length of the height or length of the base, which is longer? Which do you think? Height?You cheated, you heard Japanese. You understood Japanese. But anyway. The base is longer than height, right? Yeah, it's 455 feet tall and 756 feet wide at its base. So you see how it's important to have the base.Before having the height, okay. Another question is: what if it was upside down? You know, make the pyramid upside down. You can fall down immediately, right? So I said that the charge is the same, and your life is the same too. In order to grow taller, we need to expand the base. You see, in order to grow taller.We need to expand the base. The deeper you have the solid foundation, your personality, your character can grow higher, you know, wider and taller also. So the base, the foundation is your cornerstone. It's Jesus Christ, the Word of God, Bible says. ただその、建物を建て上げていくというその時間のかかる工事も、決してそれを一人でやるのではないということですよね。私たちには励まし合うための仲間が与えられている。それが教会なんだということです。使徒の9章の31節にこういう言葉があります。こうして教会はユダやガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていったというふうに見られますね。基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。教会もこういうふうにして、成長していく、数が増えていく。そのためにまず我々が成熟していくことが大事、基礎を固めていくことが大事であるということです。日曜礼拝の後の聖書のクラス、今夏休みでお休みしてますけれども、再来週からですね、再来週から、再スタートします。水曜日の夜の、聖書プラスも、今週から、再スタートしますのでね、一緒に土台について学んで励まし合っていく機会が与えられていますのでね、ぜひ利用していきたいなというふうに思います。 And we don't do such hard construction work、on our own. The brothers and sisters are given to encourage one another. Acts 931 says, So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. The church grows and multiplies like that. We need a solid foundation and first before the number grows also. So we have a Bible class after worship service on Sundays, being on the Sunday after the next. Don't miss it. Please join. And Bible class on Wednesday nights, and that starts this Wednesday. So we are given the opportunity to study the Word and build the foundation and encourage one another. So let's make use of that. はい、今日の最後の質問は、これですね。あなたの土台はどうだいということですね。あなたの土台はどうだい、大好きなんですよ。誰の人生にも、様々な試練あるいは苦しみというものが襲ってきます。苦しいこと、問題というものが必ず起こってきます。でも大丈夫なんです。でも大丈夫なんです。なぜならば基礎が、土台がしっかりしているからです。我々の土台とは誰か。それは主の主、王の王、万軍の主である主イエス・キリストこそが私たちの人生の土台だったからなんですね。私たちの人生というのはこの堅固なる岩である主イエス様、そして御言葉の上に立てる人生なんですよね。神の御言葉がイエス様こそが我々の人生の土台である。ですけれども行わないと砂の上にある砂の上に建てる家になってしまいますよということです。ですから御言葉をしっかりと心の中に植え付けていく、聞いてしゃ、ね、こう忘れてしまうのではなくて、しっかりと実践していくということですね。ぜひ、感情を土台にして生きるのではなくて、感情を土台にして押し流されてしまうのではなくて、この岩の土台の上にしっかりと家を建てていく、健康なる土台の岩の上に私たちの人生、あるいは私たちの教会を立て上げていく、それを共に、していくということをこれからもね、してまいりたいというふうに思います。 So the last question is this: How is your foundation? Nothing funny. Nothing funny in Japanese. How is your foundation? I'm sorry. So anyone has various troubles, difficulties, and struggles happen. But I have to proclaim, you're going to be okay. You're going to be all right, because our base, our foundation is Jesus Christ, the Lord of Lords, King of Kings. That Lord Jesus Christ is our solid rock foundation. So our life is a life built on the Lord Jesus Christ and the Word of God. the word of God is our rock, solid foundation. But if we don't put them into practice, our life becomes a house on sand. So plant the word within yourself, not relying on somebody else. Plant the word within yourself, and instead of just to listen and then forget, but put them into practice. Put them into practice in everyday life. Sorry. So let us not be swayed by emotions, but rather build on house, on rock foundation, and let's build our church, and let's build our life on the solid rock foundation, not alone, but together.